みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジ、気ままに寄り道クラブ。
はい、それではエンディングの時間でーす。
はい、ということで、
まあ、今日はあの虹ヶ崎のねアニメの話題を主にやってきました ね。
いやー、まあ、でも本編はねプログラミングの話だから、
そうね、もうどういう稼いだ
理論はね、理論はいいんですよ、そこはもうまあ、それはでももう今更言ったら僕らの過去がずっとそうだから、
そうね、そうなんです、うん、それが決まりということなんですけども、まあいや、はいはいはい、なんかね、あの面白い話はできましたよね。
いやー、なんかね、だからね、僕が新鮮だよ、なんかプログラムの話をさ決まりですることになると思わなかったかさ、
ね、やっぱり基本的に相手が分かってないとスクスクスクール以外では話すことない、
そう
っていうのはあるからね、
う
ん、
そうだから、まあね、僕から言ったらベラベラ言ってよくわかんないなぐらいになっちゃうけど、八代くんからこう入ってきたところにいろいろ追加してなんか言ってくっていうことだったらね、
そうですね、
うんうん、お話できることだなと思ったから、それもまた一つ新しくてね、ここの8年経ってもこんな感じで新しく感じることもあるんだなっていう感じはね。
いや、いいですね、まあ、僕も今後もっと勉強したらまたまともな話ができるようになるかもしれないし、できないかもしれないですけど、
だから僕もね、だから改めてまたプログラミングは勉強し直したいなと思ってるからね、
まあ、できたらいいことしかないですからね、プログラミング。
そうそう、だから何の言語次だからやるかなっていう話だなって思ってるところ、ね、
それこそね Python とかやってもらって、なんか僕が教えをこうみたいな感じもいいかもしれないですけど、
そうだね、なんか、まあ、Python はでも気になってはいたところだったから、
聞いたところによると、ね、もう入門にめちゃくちゃいいみたいな、こぞってみんな言ってるんですよね、 Python 先やるみたいな、ま
あ、主流だからね、仕事もいっぱいあるしね、
らしいね、
今だったらね、うん、Python もあったらそれでけで、そのあPython できるんだ、じゃあうちにっていう可能性もね、こうゼロじゃない。逆になかったら、あ、じゃあダメだなっていうことも、やっぱ、こう言語とか言われるからね、こういう IT 系とかプログラミングやる人たちって、うん、その仕事をやるときに、何の言語やれますかみたいなことも聞かれるからね。
いやー、じゃあ俺もゆくゆくはね、Python まで。やりたいですね、
できるようになったら本当にそのお小遣い稼ぎ的な形でも、
ね、うん、できるかもしれない、
まあ、お仕事はお仕事だけど、ね、できるようにはなるだろうからね、特にそういう仕事はね家でも全然できちゃう仕事だからね、
それがでかいんですよね、やっぱり在宅でしたいんよ、うん、俺はもう、
ね、在宅のね、うん、すごいね、でも最近在宅の魅力にすごく取りつかれた感じがすごいから、ね、
でしかもコロナ禍で出勤しなくていい期間長かったやん、
いやもうほぼ今でもほぼほぼそう、ほぼほぼそうだよ。
あ、じゃあもう全然、ね、
ずっとだから2ヶ月に1回出社するみたいな感じだもん。
まあでも本当にさ出勤の時間無駄っていうのはあるよね。
本当なんか何のためだったんだろうと思ったから、なんか今の場所は場所として、うん、転職とかするんだったらリモートワーク推奨のところを選ぶわって思ったもん。
うん、そうね。
うん。
いや、もう在宅でもう。できるのはいいよ。もうなんかバイト、そうバイトするってなった時、やっぱり一番最初に飲食浮かぶじゃないですか。飲食とかコンビニとか。
定番だよね。うん。
やっぱり、まあ、出勤するし、なんか人と接するしで、俺あんまりね、まあ普通にサービス業やってるんですけど、
そうね。
そう、人とあの接するタイミングを自分で調整したい人なので。
うんうんうん。
やっぱりなんか自分で一人でコツコツやるっていう仕事が本当は好きなんですよ。
うんうん、
あのパソコン向かってねデータを整理したりとか好きなの で、ね、そういうのができるためにね、まずはゲームを作るところから。
そうだね、だからやっぱ明確な目的があるのがすごく一番いいかなっていうところだと思うので、
そうそう、
うん、だから何かをするためにプログラムをやるってのは本当に大事だと思うから、 そのためにだから今は Unity をこうちゃんとね使えるようにすると。なんで僕もなんかそのこの気まよりでなんか活用できる何かでプログラミングとかね使ってなんかできるようななんかを、うん、作れりゃいいかなって思ってはいるけどね。
そうね、なんかファン向けのコンテンツで何かゲームでもいいし、それ以外でもいいし、
そうだ ね、 なんかね、純粋にサイト作るとかでもいいだろうしね。
そうそうそう、それでもいいし、
うん、オリジナルのページを作ってそこでもうだからもう根幹だよね、こうちゃんとその RSS とかをこう自分たちのところで作り上げてブログから脱退するみたいな形を。
あなるほどね、
仮サーバーとかをちゃんと、まあ、立ててとかね、
うん、なんかあの検索がしやすくなるように自分らでするみたいな、あの第何回で何喋ってるっていうのをあの見つけやすいように、
うんうんうん、
まあ、それは別に今のブログでもあの全部書き出しておけばいいじゃん、
まあ、紐付ければねやれるんだろうけど。うん、でも、ね、オリジナルページあるとまた一つ違ったところにはねあできるっていうのはあるかもしれないから、まあねそういうのもちょっとね考えたいっていうか、本当になんか可能性はいろいろ無限大にあると思うので、うん、
ある気まより物質からの脱出っていう話出ちゃったからね、もうね、
それね、なんかそんな感じの話だったっけって思ったんだけど、本当
そうそうそう出ちゃったからしないとって思うし、うん、なんかそれができたとしたらなんか、
うん、
なんだろう、まあ、それ自体をそうするかわかんないんだけど、なんかブースとかでもう販売した方がいいのかなと思って。今さ、
まあ、そうね、
なんかあの全部無料でやってるじゃないですか、キマユリって。
うちのコンテンツは基本的にオール無料だから
ね。オール無料じゃないですか。でやっぱり、うん、なんか貢ぎたいっていう人もいるんですよね。なんか
本当なんかね、
キマユリおばさんみたいな名前の人
なんかだ、まあ、だからそういう人たちがいるから自分のことはそんな卑下はしないんだけど、うん、そんなことを思ってくれる人がいるってありがたいよねって話なんだよね。
そうありがたいし、うん、でそれに対して僕らが一つその Amazon 欲しいものリストっていう対応したわけじゃないですか、一回
出したね、そんなのもね。
でまあそれはそれで、まあ、あのなんだろう、あの効率もいいし、換金効率というかあの効率はいいしいいなとは思ったんですけど、ね、やっぱりなんか、うんうん、何かしたことに対して対価を払ってもらう方が健全だなっていうのもあるんで。
そう、僕らがやっぱこう発信してる側だから、そうそう、そういった発信の中で何かしらこう作れるものがあったらいいなっていうのもあるから、うん、まあ、ゲームでもいいだろうし、もう別にラジオをもっと極める、
はいはい、
話にするんだったらそういうダウンロード販売的な形でラジオの音源、うん、販売用に作るとか、
うん、
っていうのもね、こうやり方としては全然あるだろうからね。
そうそう、
まあ、ブースでもいいだろうしね、ファンボックスみたいな形を立てるのも一つありだろうし。
ファンボックスな、ファンボックスまで行くと更新ができるのか問題が出てくるからあれだけど、
一番ちょっとそこがネックなんだよね。こう気持ちはあるんだろうけど、
うん、
そこが本当に現実的なものにできるのかどうかが、それでその例えばそれでも気持ちでもいいからみたいな感じでやって、あのこう投資してくれるような人がいたとしても、うん、もうこっちが申し訳ないんだよね。
そうそうそう、だからまあ個別のブース販売とかになるかも、うん、なるだなとは思うんですけど、
だから何かしらこう僕らの中で、ね、発信できる何か、今までの決まりじゃない何かもね、うん、作れ上げれるんだったらやりたいね。
そうですね、というもう話は尽きないですけれども、何かプログラミングの話からねいろいろ発展してますが、そ
う
です
ね、ちょっとクリエイティビティが何かね最近こういろいろとバチバチしてる感じなので、ね、僕らの中でね。
そうなんですよ、何かやり始めたら面白くなっちゃってやっちゃってる感じなんですけど、うんうんうん、じゃあ、あの宣伝のコーナーということで宣伝をね
急に普通に宣伝に入る、
急に普通に宣伝しますよ私は。まあでも宣伝することそんなないんだけど、なんか
何
どうしようかな、何
最近宣伝したいものある。
いやまあ伝言部は何回も言ってるんで、
そうね、まあ今後またね、だからね、
そう
また
新
た
な、早く渋谷が出てほしいんですよね、本当に
渋谷気になるね、本当
早く出してくれ渋谷を。
なんかもうなんか気なんたらいろいろとこう周りの感じ聞いてると、本当渋谷はめちゃくちゃゴリゴリになりそうだみたいな噂がね。
そうあるし、まあだから立ち位置的にも渋谷がなんかその伝言部の各エリアの中で一番先進的みたいなポジションなんで。
そうそうそうそうそうそう。
で VTuber だし、
VTuber もあってで、まあ、クリエイターもなんか結構
クリエイターやべえよ
すごいっていう話をね、
アイオバーンさんとかやばすぎますからね本当に。
そうなんかそういうのもね聞いてるから、まあ、一体ちょっとねどんな感じになるのかなっていうのがちょっと止まらないな、ワクワクワって感じがするからね。そ
うということで、もう電音部でいいや、じゃあ電音部で電音部みんなもうあのサブスク解禁したりとかしてるんで、
そうそうそうそうそうそ
う、
あれだよ、なんか今日つかね、リアルタイムであの視聴でね、あの秋葉のあのチームの曲か、あの視聴で公開されてましたからね。
はいはいはいはい、そうなんですよ、あのあれね、あのエリア楽曲ね、
そうそうそうそうそう、はい、
出てるんで、もう電音部、電音部が何かっていうのをまあ説明してないからちょっと分かりにくいかもしれないんです
けど、また今度話したいね。僕もだから少しずつ勉強してる最中だから。
そうですね、まあざっくり言うと、なんかあの音楽っていう体験をするために何が必要かっていうところから始まって、まあそのキャラクターコンテンツでもあり、うんうん、その音楽がまあ一応主役ではあるっていう、
そうだね、
そうそうそうっていう感じのね、まあ、もう音楽を広めたり共有したりするためにキャラクターとかの要素が付随してるみたいなコンテンツなんで、
うんうんうん、ま
あ、今後いろんな発展性がありそうで僕らはね面白がってるっていうところ、ね、
そうそうそう、こういうなんかこれから来そう、来るかは、まあ、来るかどうかもちょっとわからないけど、なんか面白そうだなはやっぱ引っかかるからね、やっぱり僕らとしては。
そういや、ま、マジで普通に何だろう、ガチの話をすると、うんうん、もうなんか僕にとって本当に希望的な存在で、僕ってクラブミュージックめちゃくちゃ好きで、
うんうん、
まあ、この決まりでね宣伝のコーナーって言われても宣伝したい曲なんて腐るほどあるんですけど、それを言ったところでな分からないので、うん、あのあんまり言ってないんですけど
うん、うん、
だそういうクラブミュージックとかって結構オタクに向いてる、クラブカルチャーとかでオタクに向いてるところもあると思っていて、
うんうん、
でもやっぱりなんかクラブは怖いとか、なんだろう、まあ、結局ね、デジ君もなんか行ったことあると思うけど、割とチャラ箱とかだとやっぱりなんか、うん、あのなんだろう、ノリが馴染めないとかいろいろ、
そうだね、
そうそう、うん、あると思うんですけど、まあ、うんうん、アニクラとかもあるし、アニソンクラブ、ね、まあね、とかもあるし、うん、でアニクラの人たちってやっぱりあの、まあ、アニメ好きっていうのはあると思うんですけど、やっぱり音っていうか音楽が好きっていう人も多いと思うんで、そういう人とが、うん、そのクラブミュージックの良さもあの分かってほしいし、こっちにも引き込みたい、だからクラブミュージックがそういうオタクにリーチするようになれば、もっと一般的になって、僕みたいな、そのなんだろう、クラブミュージックめちゃくちゃ好きだしオタクなんだけど、オタクと分かり合えないみたいな、オタクと話題を共有できないみたいな人たちが、うん、あのどんどん減っていって、みんなでクラブミュージック楽しめるようになるんじゃないかなっていうところの足掛けになると思ってるんで。
そうね、
そう、めちゃくちゃね電音部の曲、まあ、エリアごとに特性はあるけどポップだし、
そうそうそう、そうだから入りやすいところもあるし、その特徴的な部分も、だからちゃんとそのダンスミュージックが好きな人もちゃんとハマれる内容にもなってるっていうところだからね。
そう、クリエイター勢は全員そのもうあのインターネットオタクの僕からしたらもうアベンジャーズみたいな人ばっかり集めてますから、
うん、
マジで、
うんうん、
なんでもう 音は間違いないし、
うん、
でもあのなんだろう、一般の層にあの受け入れられるようなポップな要素、ポップ、まあ、曲自体もポップだし、そのキャラクターが、うん、とかエリアとかそういう概念が付随してるっていう関係性とか、
ね、
うん、っていうのもポップだから、めちゃくちゃあのいろんな人に受け入れられやすい形になってるカルチャーだと思うんで、
うん、
いやそれが本当にあ俺の希望だなって思いながらみんなに進めてるっていう状況です。
だからこの先にね、これがちゃんとねいろいろつながっていくと
嬉しい、
すごく楽しみだなっていうところなわけだから、
ちょっとスクスクするっぽくなりましたけれども、ね、はい、
うん、まあ、だからあれじゃないの、まあ、電音部っていう意味で紹介するっていうんだったら CD がね、サブスクもそうだけど CD がもうこ、え、来月だっけ、今月だっけ、
11月
からだっけ、
そうだねっていう話、
秋葉からかな、
うん、まあ、CD にはそのエリア楽曲も入ってるんで、
そうそうそうそう、でその事前に一応公開されてるものもあったり、その、まあ、まだ公開されて、まあ、ギリギリね必要になってから公開されるものとかもあるので、うん、なんかね聞いた感じによると、原宿と渋谷は全部で5曲あるらしいっていう、うん、
らしいね、
それぞれあるので、 まあもうすでにねこう4曲の段階でもね原宿とかも結構強い感じの、
いやマジでハイパーベース神曲、ハイパーベースもハイパーベースめちゃくちゃ好きだし、まあこれは湯飲みさんね、うん、あの僕も前からもずっと好きで、うんうんうん、あのまあ可愛い系かつもう音もやばいっていう、うん、もうやべえ曲作る人がいるんですけど湯飲みさんっていうね、がもともと好きで、その人の作ったハイパーベースっていうエリア楽曲がもうやべえと、もうオタクみんな大興奮してる中で、あの、うん、僕がもう一人大好きなあのフランス人、フランス出身でフレンチハウスとその日本の可愛いを融合させたっていう、もうどちゃくそやべえ、もう薬みてえな曲を作ってるあのあれあの名前が出てくる、萌えショップだ、萌えショップとか、
あ、
そう、うんうん、で萌えショップ の, その作ってるあの原宿エリアの曲の、うんうんうん、グッドナイトベイビーは電音部のホームページの BGM にもなってるやつなんですけど、あ、
そうかそうかそうか、そうね、
そ
う、うんうん、
それももうめちゃくちゃ好きだし、もうやべえ、これ話し始めたら止まらないからここら辺にしときます
そうだね、ということなので、まあ、サブスクで聴けるようにもなっておりますし、 CD で欲しいという方はですね、ぜひとも CD でもチェックしていただけたらいいかなと思っておりますので、
デジ君の好きないただきバベルも聞いてね、みんな。
そうです、そうそうそう、ちもね、いやもうね、アザブはやっぱね、ちょっとやっぱちょっとね古い、ちょっと おしゃれな感じもありつつ、ちょっと古めな感じの感じもまたね、あの聞いてて、なんか普段あまり聞かないなっていう感じの部分もあって、
はい、ね、イーロンのーつってね、いいですから、
そうそうそうそうそうそうそう、アリシャも可愛い感じの方向性で言ってたりとかするしね、
小宮アリサが出てるぞみんな聞け、ラブライブファン、
そう、ラブライブファンもちょっとねそこでチェックしてもらいたいところあるね、
はい、ということで以上です。
ということで、まあ、お互いあここは2人で電オープン押すということで、
はい、ということでデジ君、ああもうデジ君もそれっていうことで、な、まあ、長かった、
まあ、こんだけ話したらもういいよね、
もうテーマトークぐらい喋ってる、なんなら
そうだね、
はい、ということで、
まあ、まあ僕も聞いてるから、
うん、そう2人でね、また一緒に虹ヶ崎以外にも終えるコンテンツがあるっていうのは嬉しいことですから、はい、ということで、そろそろねもう筋トレもしなきゃいけないので帰りますか。
そうだね、帰らないとね、はい、
ということで、今回お別にいましたのはお元気発注発注シグマと
みんなの心に笑顔のデジタル電波デジでした。
それでは皆様また部室で寄り道すんなよ。六本木のバーから来ましたブラックブラックキャット
、いやーいいな
ー、たまかわいい、
かわいい、かわいいけど口汚い感じがまた
最高、ギャップ最高、うん、ギャップ最高、カリンさんポンコツなれ、ギャップ最高、
本当もうギャップって本当素晴らしいね、
ギャップ素晴らしい。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は質問箱とマシュマロ、その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。